こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。松村和の神話学入門は、個別の神話を釈明して紹介する本ではなく、近代ヨーロッパで成立した神話学が何を問い、どのような前提のもとで変化してきたかをたどる学説史の入門書である講談社学術文庫版では、神話をある集団によって真実かつ神聖なものとされる物語と捉え、その研究が言語学、人類学、進化論、宗教研究、心理学、構造主義、政治的イデオロギーと交差してきた過程を描く。中心となるのは、マックス・ミュラー、ジェームズ・フレイザー、ジョルジュ・デュメジル、クロード・レビストロース、ミルチャ・エリアーデ、ジョーゼフ・キャンベルという6人の仕事である。本書の目的は、彼らの理論を普遍の正解として要約することではない。各理論が生まれた歴史的条件と、後世に与えた影響や問題点を視野に入れ、神話を研究する行為、そのものを批判的に理解させる点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、比較言語学から始まる19世紀型神話学の前提。本書は神話学の出発点を比較言語学が大きな権威を持った19世紀の知的環境に置く。インドヨーロッパ諸語の対応関係を手がかりに、言語の共通祖先や古い文化的観念を復元しようとする発想は、神話にも比較可能な起源があるという見方を支えた。マックス・ミュラーはこの潮流を代表し、神話を言語と密接に結びつけて考えた人物として扱われる。ここで重要なのは、比較という方法が単なる類似探しではなく、当時の歴史観や人間観に支えられていたことである。進化論的、段階論的な発想が強い時代には、神話が近代以前の精神の痕跡、あるいは未開とみなされた社会の表現として位置づけられやすかった。本書はこうした枠組みを通じ、学問的理論が価値中立的に生まれるわけではないことを示す。同時に、言語資料を精密に読む比較研究の成果と、その成果から民族や人種の本質を安易に導く危険と区別する視点を与える。神話学の初期史は、方法の可能性と歴史を現在の正当化に用いる危うさを合わせて学ぶ章となっている。次に、フレイザー・カナエ編と進化論的説明の影響力。ジェームズ・フレイザーのカナエ編は、神話儀礼宗教を広範に結びつけた著作として、神話学の社会的需要にも大きな影響を及ぼした。本書はフレイザーを19世紀型の神話学を理解する上で欠かせない論者として位置づける。彼の議論では、多様な慣習や伝承を集め、魔術、宗教、科学といった発展段階の中に配置する見方が重要になる。この構図は比較の射程を広げ、神話を古典文献だけでなく、生活習俗や儀礼との関係で考える契機を作った。一方で、異なる地域時代の資料を同一の発展図式に収めることには、社会ごとの文脈や当事者の意味付けを薄める問題がある。本書の価値は、フレイザーを単純に肯定も否定もせず、その強い影響力がどのような学問と見地から生じたかを検討する点にある。また、カネエ編がキリスト教批判を含む書物として読まれた重要史にも触れることで、研究書が書かれた時点の意図だけでなく、後代の読者に何を可能にしたかまで視野に入れる。神話研究は資料の分類技術だけでなく、分類する側の世界観を問う営みでもあることが明確になる。さらに、デュメジルの3機能体系が示す新比較神話学、ジョルジュ・デュメジルは、19世紀の比較神話学と20世紀の新たな理論潮流との中間に立つ存在として論じられる。彼の代表的な着想は、インドヨーロッパ世界に主権、戦士、生産という3つの機能からなる社会的観念的秩序が見出されるという仮説である。主権には法的宗教的な側面が含まれ、戦士機能、生産や法造に関わる機能と区別される。この枠組みは、複数の神話や語史史を登場人物や物語要素の表面的な一致だけで比較する方法から距離を取り、それらが担う配置や役割の関係を読む方向へ比較研究を動かした。本書はデュメジルの仕事を通じて、比較がなお有効な研究手段であり得る一方、比較対象の選び方と解釈の枠組みが決定的に重要であることを示す。3機能体系は、全ての社会にそのまま当てはまる普遍法則として扱うより、特定の言語文化圏に関する仮説として検討すべきものだろう。その限定を意識することで、読者は理論の説明力を評価しつつ、整然とした図式が資料の複雑さを覆い隠す可能性も考えられる。本書では、この緊張関係自体が学説史を読む要点となる。そして、レヴィストロースが神話を構造と論理として読む方法、クロード・レヴィストロースの章では、神話を古い信仰の残存物や起源の証拠としてではなく、関係の体系として読む構造主義の転換が扱われる。彼の関心は、個々の神話に登場する人物や出来事を孤立して解釈することよりも、神話の内部で反復変形される対立や対応にあった。様とし、自然と文化などの対立は、 単純な二項対立の一覧ではなく、物語が矛盾を媒介し変形させる運動を捉えるための手がかりとなる。本書がレヴィストロースについて神話の構造と神話論理を分けて章を設けるのは、構造という用語だけでは見落とされがちな神話固有の思考の働きを重視するためだと理解できる。この見方は神話を非合理な誤った説明として切り捨てず、固有の秩序を持つ知的営みとして評価する可能性を開いた。しかし抽象的な関係分析は語りの場、宗教実践、歴史的変化といった具体的条件を後継化させる場合もある。本書を通じて読者は構造分析の鮮やかな比較可能性とその理論が何を中心に据え何を捉えにくくするかを合わせて検討できる。最後にエリアーデとキャンベルに見る近代社会における神話の最低位。ミルチャ・エリアーデとジョーゼフ・キャンベルの議論は神話を過去の資料として扱うだけでなく、近代人にとって神話がいかなる意味を持ちうるかという問いへ研究を広げたものとして読める。エリアーデは聖なる起源の時への回帰や歴史の恐怖という問題形を通じ、歴史的時間の重圧と神話的時間の関係を考察した。ここでは神話は虚構の対義語ではなく、共同体が世界の由来や行為の意味を体外する形式として現れる。キャンベルもまた神話の現代的効用を強く意識し、神話の力や健全な神話をめぐる言説で広く知られるようになった。本書はこうした神話の現代化が読者に強い訴求力を持つ一方、神話を個人の自己理解や普遍的真理へ滑らかに回収しすぎる危険を考える素材を提供する。とりわけキャンベルの思想が大衆文化にも影響したことは、学説が学会内部にとどまらないことを示す。エリアーデとキャンベルを読む意義は、神話が現在に力を持つ理由を理解することと、その力がどの文化の誰の物語を代表しているのかを問い直すことの両方にある。結論として、神話学入門はギリシア神話や北欧神話などの内容を手早く知りたい読者よりも、神話とは何かという問いが近代以降どのように学問化されてきたのかを知りたい人に適した一冊である。神話学、宗教学、人類学、比較文学、思想史を学び始める学生はもちろん、ミュラー・フレイザー、デュメジル、レヴィストロース、エリアーデ、キャンベルの言著に進む前に各人の問題設定と時代背景を整理したい読者にも有用である。実際の神話テクストを読むことの代替ではないが、異なる理論が同じ物語を全く違う対象として扱い得ることを理解させるため、原点読解の準備として役立つ。類似の入門書が神話の類型、地域別伝承、神々の系譜を中心に構成されるのに対し、本書の特徴は神話を解釈してきた学問そのものを歴史的対象にする点にある。比較言語学、進化論、構造主義、宗教思想、政治的利用を一続きの問題として見渡せるため、理論の便利さだけでなく、その適用範囲や偏りも考えられる。西洋中心的な概念としての神話への批判的視点を保ちつつ、主要理論家の輪郭を終える点が、本書を単なる解説以上の研究史入門にしている。ご支援いただける場合は、松村和音、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。